もしもし。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いし
よろし
ま
くお願
す。
いします。
今日はどんなご相談か、まずは最初に簡単に教えていただいてもいいですか？
私35歳で、
はい。
長男9歳なんですけど、
うん。
長男のなんかサッカークラブのなんか係みたいなのをやってるんですけど、
うん。
それでのなんかチャットでの他の、係の方とのやり取りで、自分のミスはいつもスルーしてるのに、その先輩の保護者の方なんですけど、私の時だけ、それがあなたの仕事でしょうとか、なんかすごいきつくなったりするのを、なんか私自身のミスを責められるんだったら、あ、これから改善しますでいいんですけど、その人が言ってることに、ちゃんと正当化されてるかみたいな、その人の言ってることがおかしくないかっていう、言うんですか？なんかそういうことをすごい見るんですよね。で、その人の言ってることがもうむちゃくちゃやったりとかしたときにすっごくイライラするんですよね、なんか。で、それ半年ぐらい我慢したんですけど、なんか先日言ってしまったんですよ、も
そのお母さんにね。
う。あ、そうです。みんなのチャットの中でなんですけどね。
チャットの中
チャッ
で。
トの中で。で、自分のミスの勘違いで私をめちゃ責めてたってことがあって、いや、何月何日に私はこういうふうに事前にお伺いした時は何もなかったので、こういうふうなことしたんですけど、みたいなこと言ったら急にはごめん、みたいな感じになって。で、ちょっとそういうの多い、みたいな。だから今後言ってくださいって言ったら、いや、でもそんな私たちも忙しい中やってんねんから見落とすことあるやん、みたいな感じになって、私の時だけ責め立てられるっていうのを、にすごくちょっと疲れ果ててますっていうのと、あとは今後言葉をもう少し選んでいただければ幸いですみたいなことを送ったら、なんかもうそうするっていうか無視で で、なんかもうあの人すごいキャパオーバーらしいから係さんから外そうかみたいな感じになってるんですよ でもそういう、たかだかそれだけのことなんですけど、それに対してすっごいイライラしたりとか、誰かにも分かりますか？もう聞いてほしくていられない感情みたいな、ぐわって上がってくるのが、その幼少期の母との関係のやつが上がってくるのかなっていうのがあるんですよね。今までは、なんか無理していい人にならないとって感じだったんですけど、今はちょっと合わないなって思う人離れるとかやってるんで、そういうことに遭遇することはないんですけど、そこでなんかもう、つじつまの違うことがあったら正義で人をすごい裁くんです、私は。その癖がなんか治らないっていうか、なんか。
で、それがご自分が小さい頃にお母さん
ああ、
と
そう
の
で
関
す、そう
係
です。
から
はい。
似てるの？お母さんとの関係に似てるのかしら？お母さんが正義で裁く人だったのかしら？
心の通うような、
通わ
会
な
話っ
かって
、
た。
あんまりなかったなっていうのと、私の母自身が虐待を受けてたんです。おばあちゃんからば。私にはその表だってすっごい虐待したとかはないんですよ。血が出るまで叩くとかはね。でも母は私は虐待されて育ったのに、あんたに虐待しなくて私はほんまいいお母さんやろうとか、って言われてたんですけど、母自身もうつ病でひどい時があったみたいで、私が3歳幼稚園の時とか、で、3歳下に弟がいるんですけど、なんかもううつ病ひどくなって、その日に何のご飯作っていいかわからないとか、その父親が帰ってきたら家の中真っ暗で私たちがお腹空いて泣いてるとか。で、私が多分小学校4年生ぐらいの時からダブル不倫を始めて、3歳下の弟が少年野球やってたんですけど、そこのコーチと不倫したんですよね。それで、なんか、表立ては、父親が、なんか、家族を顧みないとか、そんな理由で離婚をしたんですけど、それ
離
が
婚
私が、
されたのね。
はい、中3の時なんですよね。で、そこから母と弟と団地暮らしみたいになったんですけど、ダブル不倫は続いてて、なんか、母親は自分はちゃんとした母親でないとあかんっていうのがあったから、とりあえずご飯は毎日作ってくれたんですよね。でもご飯作って夜な夜なその人と飲みに行くみたいな、夜に。で、帰ってくるの夜中とかっていうのがずっと続いてて、私が高校2年生の時に朝帰ってこなくて、で、なんか交通事故にあったとかなんかで背骨が折れたとか言って、で、半年ぐらい入院してる時も私たちで過ごしてたんですよ。それで母はなんか退院してからは、なんかあんな男と付き合ったらあかんわとはなったんですけど、すごい今田舎なもんで、 なんかその別れた後とかも私は後ろ指さされるみたいな、そのスーパーとか行ったらあの何々さんのって後ろ指さされるし、その付き合ってた人が私の高校まで来ていたし、の友達に私の電話番号聞いて電話してきたりとか、回ったりとか、まあいろんなことがあって、で、私は飛行に走って、私ちょっと ADHD っぽいとこがあって、言いたいこと言うっていうか、わがままみたいな風に母からは捉えられてて、で、高校生の時私もなんか、アルコールに走って、毎晩飲んでみたりとか、18の時にうつ病がすごいひどくなって、なんかある人とね、死にたいってなってしまったんです。で、私25歳で、主人と出会って結婚して。
今さ、ご主人とはうまくいってらっしゃる？
あ、うまくいってます。今が一番幸せで。でもその25歳の時に妊娠したんですけど、その時母が自殺したんですよね。だからそれもなんかあって、なんかもういろんな思いがぐちゃぐちゃで、それがなんかもう解決できてなくて、今の現実の世界にすごく姿を変えて出てきてるのかなっていう。
で、今日先生には何をお聞きしましょうかね。
なんかもう謎のこの不安障害みたいな、これをどういう風にしていったらいいか、まあそのこともやけど、もう普段の生活もなんかもうスーパーでいっぱい買い物しちゃいすぎたりとか、なんか現実からすごい逃げてるような、行動もあるんですよね、私自身。でも何が問題かもあんまし分からない
っていうか。お酒は やめてる？お酒もいっぱい飲んでる？
たまに飲んでるんですけども、嫌な時あった時ほど、あ、まあ、今日はやめとこうって飲まないようにとかは、まあ、一応してるんですけど、
じゃあ先生にね、どういうふうに生きていったらいいかなっていう、はい、何かね、いいお話がきっとあると思うのでお聞きしてみましょう、
はいはい、
今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。もしもし。
あ、もしもし。
毎日生きてるわね、自分の日で。
はい。
何も言えないですよ。本当に、一見見るとね、感情の起伏が激しいとか、
はい、
あなたの感情の起伏の中に、ちゃんとしたリズムがあるんですね。びっくりしました。そしてもう一つはですね、まあこれほどね、母の死とか、ADHD とか、買い物症候群とか、ね、飛行に走ったとか、全部自分のやつ、客観的に見てるんですね、あなた。人はこれを認めないんですよ。仕事がなかったとかね、たまたまだって言うんです、まあ、これだけね、感情の起伏もものすごく激しいし、
激しいんです、困ってるんです。
ただね、あなたね、先ほどあのお友達のお母さんの話しましたね、
はい、
ヒント言ってるんですよ。もう私ね、自分でもう会わないって人はね、もう触れないんです、そばに行かないんですって、はい、それ生き方のコツですよ。苦手嫌いは、
はい、
触れない方がいいって思う、これ一番鉄則なんです、
はい、なんかもう分かり合えないです。私が腹を割ってこうこうこうやから言い方もちょっとこうしてほしいですって言ったけど、それに対しても全く分かんないんですよ、もう、だからもう一緒にすることはもう無理だっていうのを、私は大人の対応してほしかったって他の人に言われるんですよね。
分かる。でもね、人間ってね、同じ顔してるでしょ、
はい、
でも一顔向けば熊さんのやつがいるかもしれない、うさちゃんかもしれない、いろいろ、はい、顔が同じだから人間、心の中は違うわけですよね。みんな違うってことを頭に入れるといいですよ。みんな違うってことです。
そうですね。そうなんですよね。なんかもう。
そうですよ。
よくわかってるじゃない。今日かなんかで、もうね、もう私、大人になるまで大人完璧やと思って育ってきたっていうか。う
ん、話が合わないんですよ。理解できないんですよってことを、理解させることはとっても難しい。
そうですよね。お互い話し合
う。そうです。自分は好きだったと思ったならば、自分から歩み寄って理解してもらうんですよね、
はいはい、
まあ元に戻りますけど、まずあなたは今を生きています。私はこれだけ頑張ってるんだって、そう、誰も分かってくれないっていう自分に対するマスターベーションで泣けちゃうんです。
そう、それです。
でね、あなたのこの悩みはね、みんな持ってるんじゃないかしらね。
あ、そうです
よね。それが大きいか、富士山のように高いね、激しいものか、
はい、
あたがおやめのように小さくって緩やかかもしれないけれども、人間社会はこれによって物事が流れるんです、
はい、
人生流れるって川の流れ、そうでしょ、 はい、あれ下に石ころがあるから流れてるんですよ、障害物があるから、はい、であなたもそのお友達と そのぶつかり、これで今生きてるんです、流れて、
はい、
流れて流れて生きてるんですよ、
はい、
だから今ね亡くなったお母さんを女は置いといて、はい、あなたはお母さんを求めちゃったことを理解した方がいいですね、
はい、
で求めきれないものがどっかに求めているご主人様かもしれない、あるいはお友達かもしれないし、はい、あなたが一番心に残ってるのはお母さんです。
はい、そうです、
うん、お母さん好きだったんでしょやっぱり。
はい
また泣いちゃうこんなに好きだったのにお母さんは私の気持ちを分かってくれなかったって泣いてるの、
うんうん、
そうでしょ、
そうです、だから私は母が母自身の気持ちを理解するより私は母の気持ちのことを理解してたと思います。
あの私の祖母が言ったんです、母親ってのはね、はい、いろんなタイプがあるっていうのね、
はい、
大きさが違うんだってのよ、
はい、
あるお母さんは精一杯小さなね飴玉の小さな愛だとする、あるお母さんはお大福の大きいとする、あのお母さんお大福に優しくていいわと思うかもしれないけれども、小さいなりに必死で愛してるっていうのはそれが親子だっていうんですね。
そうですね、
お母さんこんなちっちゃな飴だって一生懸命やったんだなって思ってやることがもう今のあなたにはできるはずなんです、
はい、
私はお母さんが求めていたってことを理解することです。
お母さんが求めてたって
こと、お母さんを求めていた、
あ私はそうです、はい、だから最初は自分を振り返るときに母親はすごい母親で私はずっと愛されてたはずやってをずっと思い込んでたんですよ、うん、でそこからちょっと待てよってなって私あんなしんどかったやんってなって、ほんでもなんなんて言いながらも憎めないし、母は母は誰に
いい子になったら絶対ね憎めないんですよ。ただね愛し方の大きさがね、私が求めてるものとお母さんが与えてくれたものが違ってたら不満になりませんか、はい、
なります。
でもお母さんするとそれが精一杯かもしれないんです。
はい、
それを理解することによって、
はい、
生き方が変わると思うけど、私はね、はい、あなたは今生きています、あえて自分の性格を変えるとかね、はい、ADHD でといろんなことをつけないで、
はい、
私はこのまま生きようと、
はい、
今日まで頑張ってきてたんじゃない、だから、はい、どうぞこれからもね、
はい、
緩やかに変わる前のように、はい、下の石がね、はい、でこぼこの障害物があればあるほど流れは綺麗になるんです、はい、お母さんは好きだったってお母さんに求められなかったことを私は子供に与えようということです、はい、あのお母さんのあの部分が嫌だったから私はこの部分を子供に埋めよう、
はい、
それを受け継いでいくんじゃない、それを子育てって言うんですよ、
はいはい、
だからお母さんの愛にあなたは十分受けて、
はい、
お母さんの物足りないところ、それをあなたが自分の子供に育てる、
はい、
根付かせる、
はい、
してください、
はいはい、
まず生きてます、
はい、
ね、生きてますよね、はい、激しく生きてます、
うん、もうこれやめていいですかねこの係、うん、
それは自分が決める、
決めなか
った、あなたがここまで来た人間だったらそれやめたいってのは今嬉しくなって甘いでしょ、
甘いです、
もし私がやめなさいってあなたはね不満になりますよ、
そうですね、自分で決めないと、ね、
あなたが自分で決められる能力を持っています、
はい、
どうぞこの一見見ると、無計画の生き方見えますけど、感情はですね非常に秩序ができています、大丈夫よ、頑張ってください、
ありがとうございます、
幸せにね、
はい、
はい、
よかった、少しね、はい、たくさんあの涙も流れて浄化されたんじゃないかな、
はい、
うん、ね、少し声の、うん、感じが良くなってる感じがしますよ、うん、
はい、
ね、先生のおっしゃる通りもう自分を信じてってことかな、ね、
はい、なんかもう甘えたくて電話したのかもしれません、
うん、甘えさせてもらってよかった先生に甘えさせてもらいましたね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、本当に、
ではではしっかりね、はい、
はい、ありがとうございます、
失礼します、
はい。